こんばんは、渋谷の体育会平井陽です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きな、パラスポーツエヴァンジェリスト前田由加さん、 MVP クリエイチジャパンいつも言えない MVP クリエイチジャパン大見由美さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は我らがわうわう太田慎也さんはちょっとお仕事で出られないということで、今回収録いつもね日中やることも多いんですけど、夜の収録なんですけど夜もお仕事ということで、お疲れ様です。
かわいそう、
でもね日曜日の夜もしかしてこれを聞きながらお仕事をされてるという方もいらっしゃるかもしれないので、皆さん頑張っていきましょう今年は、
はい、行きます、
うん、いや私も実は今日この後内職作業をしないとなっていうポップアップがまた控えているんですけど、今度三越日本橋本店さんでやらせていただくんですけど、チョコレートのそれの、ギフトボックスの箱を作るっていう、もうザ内職でしょこれ。
でも終わった後だいぶ遅いですよ
なのでちょっとなんか手元でやっててもいいですか。
いつもそうしてます。すいません
、すごい。ちょっと私大見さんに1個だけ聞きたかったのが、なぜチョコビを数ちょ何でしたっけなんていうの、チョコレート、チョコベイビー、チョコベイビーを数えようと思ったんですか。
チョコベイビー大好きなんですよ私、
はい、
それで今年チョコベイビーが生誕60周年って言って、
うん、
チョコベイビー1個ちっちゃいやつは110粒入ってるらしい、
はいはいはい、
ビッグになってバケツタイプになって、うん、ちょっとお得な金額で、うん、1600粒入ってるっていうその粒まで表記されてたから、
うん、
やっぱり私一粒ずつ食べるタイプなんですよチョコベビーを、
うん、
本当に一個ずつ取って食べるから、うん、絶対数えたいなと思って、うん、なんかパッドみたいに一回出したんだけど、
はい、
多分100、200ならこう寄せていっても数えれると思ったけど、1600をこうやって置いとく場所ないなと思って、
うん、
1600を数えるにしても、
はい、
それでそしたらなんかこう測るはまるのあるじゃないですか、豆とかこうザーって、
うん、
そこにチョコベビー型をこう隙間を作ったらこうザルみたいにチョコベビー全部はまるったら約数えれるなと思って、
はい、
ビーを測ってそしたら横5ミリ縦7ミリだったんだけど、
はい、
それをいっぱいわーって並べてその四角いキューブにこうグッてこう押し付けた感じで、
はい、
こう引っ込ませて、それで 3D プリンターで、チョコベビーを数えるっていうね、マシ
ン台、
うん、ザザ、でもね、明治の人に見せたいわ、
はい、
それでやってたんですけど、そのちょっとした時点で、うん、あと5時間かかるみたいにこう出たんです。でも、うんうんうん、明治の人から食べたくなっちゃってまあ、1個くらいいっかと思って1個食べたら、うん、やっぱもう止まらなくなって
あれ
大福食べちゃった5時間で
せっかく大福作ったのに、
なんかもう1回買わないとすごいなんかに人気だなのと、あと物資が限られてて買えないみたいなんですよね。だから売り切れる前にもう1回買ってこなきゃと思ってるけど、あれそこそこ、うん、2600円するんですよチョコベ
ビー結構高い、
そうそう、だからちょっと躊躇してるんですけど、このバケツタイプのチョコベビーにシップもついてるの本当はなんかでなんか明治では 60種類の食べ方みたいのを、うん、YouTube 動画出してるんですけど、
私
1粒ずつ食べるから1粒ずつのスコップ作ってやろうかと思って今考えて、まだやろうとしてる結構その私がこのザルみたいな感じでチョコベビーをねダダダダダって言って穴に入れたら、
はい、
周りに落ちちゃうから縁をつけた方がいいとかいろんなアドバイス来たんですよ、そんなストーリーで、ね、もう一回作んないとダメみたくなってる。
でもよく考えつきましたね、
うん、いやすごい、そしてすごく上手にできた
で、うん、すごい面白かったです。
でたまたまそのチョコベビーの赤色と同じ材料があったんですよね、 薬で。だから本当はチョコベビーってロゴ入れようと思ったけど、あまりやったらこう露出できなくなるから名前は入れないと思っていい塩梅のとこでやめました。
絶対重さ10個で測って全体なんか使っちゃうと
賢い
できっと1600って出てるから明治さんはね、うん、だそれをちょっと突き詰めたかったんですよ、うんうん、もうチョコベビー本当に好きで子供の時もあれチョコレート食べさせないじゃないですか、ちっちゃい時、
はいはい、
でもエプロンの中にチョコベビーを隠して子供に隠れてチョコベビー食べてたんだけど、そのエプロンで動くとガサガサってチョコベビーってこう なるでしょ音がなんないように隠して食べてた子供たちが小さい時
歴史がありますね。
そんなに好きなんだ、知らなかったチョコベビー。
好きなんですよ。
うーん、
だからちょっと愛情表現してみた、見ました。
すごい、いやちょっと明治さんとコラボしてほしい。
チョコベビーのピアスでも作っていただいて。
できそう、すぐ
全然できそう、すぐできそう。
そうできそう、なんかカラカラって鳴るのまでいけそうって気がする、うん、ね、10個だけ作ってね、なんか
はい
1000個とか作っていいですね。
いいなぁ、いやなんか大見さん楽しそうだなと思って見てました。
仕事は溜まってるんですけどね、ごめんなさいって
感じ。え、大見さんは年内がなんか年末が忙しいとかあるんですか、その発注が例えばなんていうの、クリスマスシーズンは来るとか。
あの北海道なんでやっぱ観光シーズンがやっぱオフなんですよ、12月に入ると。だから1月は発注が減るので落ち着くんですけど、その分収入が減るから売上減るから、うん、なんかやんなきゃってまた違うことを焦りますね。
うん、
夏の方が売れるんですよ、北海道に来る人が多い
の。そうなんですね、
う
ん、
熊
だからね。スキーとかもありそうですけど、
だから売るニセコとかで売るようになればまた違うからいいと思うんですけど、観光地が多いのと、まあ、かろうじて空港でも売ってるので、ここはまあコンスタントに同じ感じでずっと売れてはいますけど、やっぱり夏が北海道雪嫌なんですね、みんなね。北海道はいい、
まあ、そうかそうか、うん、暑い時に涼しいところ行きたいはみんなが思うけど、うん、雪は行きたいはまあ 20% の人しか思わないみたいな。
運転できないですもんね。
あ、確かに道民でもね、本当外行きたくないですから、もう雪降ってきたからね。雪といえば野島さんのシーズン。
ああそうですね、いい流れ
ついに来ちゃいました。
ついに来ちゃいました。野島さんはやっぱりすごい忙しく、より忙しくなられちゃうんですか。
そうですね、もう今から、冬の準備があのしていかないと間に合わないんで、
うん、
あのまあ、ぼちぼち始めていったりとかしてますね。ほんで特にあの僕のとか子供に滑ってもらうので、あのまあ、道具の調整、あの子供たち成長しちゃうので去年使ってたやつがまた使えなくなるから、
うん、
今年でフィッティングをして、その子に合ったやつを用意してあげるっていう作業が、シーズン前に大体やるので、まあ、毎週のように子供たちが、僕のところ来てスキーの道具合わせをする時期にそろそろなってきたかなっていう感じ。
何人ぐらい教え子というかメンバーはいらっしゃるんですか。
年間、人数でいうと年間30人ぐらい。
おお、
その子たちが、まあね、シーズンに、まあ、2、3回しか滑らない子もいれば、10回15回滑る子もいるし、まあ、それ辺はねいろいろだけど、でも最近はやっぱね、まあ、1回2回とかっていうよりも5回以上来る子が多いかな。
それはあのでもこう趣味というか楽しむっていう感じなんです。それとも選手みたいな
選手
もいるんですか。
あの、まあこれから始めたばっかりとか、まあ、滑れるように練習中の子とか、まあ、それくらいの子、うん、たちが、まあ、みんなね、まあ、東京から来たり、ちょっと遠方から来たりするので、まあそうだな、車で、まあ、2時間3時間4時間かけて毎週のようにで、ありがたいよね。
すごい。もうでもじゃあ子供たちにとっても冬が待ち遠しいみたいな感じですね。
そうだね、今ねちょうどこの番組の前に、子どもたちとおしゃべりクラブっていう、Zoom でお話をするイベントがあって、で今も話をしててそろそろ富士山も白くなってきて雪のシーズンだねみたいな話をしてたらもう今年も頑張るみたいな、やる気満々だよ子どもたちは。
かわいいですね。そんなねかわいい元気いっぱいの子たちが集まる12月の大事なイベントがつい1ヶ月後に迫ってますね。
はい、はい、そうそうそう、ノーバリアゲームズプラスっていうね、みんな聞いたことあるかな。もともとはワウワさんがやってたノーバリアゲームズっていうのが前身であって、でそれが、年に1回、最初は日比谷公園、豊洲、高知と3年やってて、で、それを引き継いで僕のところで、続けさせてもらってて、それをちょっとねノーバリアゲームズをもらってノーバリアゲームズプラスっていうちょっとプラスだけ追加させてもらって、まあ内容的にはまあほぼ同じなんだけど、まあ場所はね江東区の特別支援学校の体育館を借りてやってるんですけども、それがまあクリスマスを兼ねてやるので、まあいつも12月20日前後のところやってて、今年は12月の21日に、やります。
楽しみ、
はい、そこにちょっと皆さんも来てほしいんですけどお願いできないでしょうか。
もちろん行く気満々で。
やった、はい、ありがとうございます。
富士さんは来られそうですか。
もちろんです。
もちろんです。
りました
。あと支払ってありますか。前みたいに
払った。
あとね払いますで。
あれびっくりしちゃった。行く気満々だったのに払ってなかったのでね。また記憶になってますあれは。
嬉しい。
楽しみです、
うんうんうん。
基本的にその障害のあるなしとか年齢とか性別に関わらず、みんなが遊べるゲームを。まあ、どんどんやっていくという、
まあ、まあ名前の通りね、まあ、誰もが主役になれるユニバーサルスポーツイベントっていう感じなんだけど、まあ、それこそ、ね、今リオさんが言ってくれたように、まあ、年齢も障害とかも関係なく誰もが、まあ、輝ける場所になるように、我々スタッフ一同は、午前2時間午後2時間の枠を取ってるので、まあ、大体競技としたら8競技ぐらいをできる、ちょうど明日もね、そのイベントの打ち合わせがあって、まあ、どんなことをやろうかみたいなことを今考えてて、そうなのでまあ割とねこう参加者が多数になるので、もしかしたらまあ、エントリーしてくれててもお父さんお母さんはちょっと見学になっちゃうかなみたいなこともね、想定しながらイベントを考えていて、そうただ来てもらってるのに見てるだけは返すので、体育館が、体育館のフロア、それを見学できるフロアが上にあるので、まあ、そこから何か参加させられないかなとかいろいろ考えていて、もうちょっと煮詰まったら皆さんにも知恵を解釈したいなと思ってます。
楽しみです。あれですよね、過去に太田さんが行こうと思って肩を温めていたら あまりに人気すぎて入れ
なくて、失礼なかった。
本当失礼な話だよね。
いやいや、
申し訳ない。
だけ人気っていう、う
ん、いや去年本当ね太田さん来てくださいって僕から言ったのに、分かりましたって言ってくれたんだけど、ちょっと数日前にすいません人数オーバーなんで来ないでください。
ちょっと待って、我々もその可能性あるじゃないですか。今の話だと
やっぱりやばい。
いやもう皆さん優先でいいんですよ。トミさんと平井さんはもう最優先で、
今年はもうちょっとオーバーするのを想定して、オーバーした場合にはこうしましょうねっていうのをちょっと考えていこうかなと持ってるので大丈夫です。
バージョンアップして、
はい、ぜひぜひ。
その話がもうおかしすぎて、すごい、そんなことあるって、
そう、まあ、実は昨日も太田さんちょっと打ち合わせをあって、うんうん、あって、はい、あってしたんですけど、 そう、あの今年は大丈夫ですか僕行ってみたいな念をされてい
や、子供たちは大体何人、去年とかは何人ぐらい参加？
去年ね、障害のある子が20人くらいいたかな。あとはまあ健常の子がやっぱり、15人ぐらいいて、あと大人の、まあ、高校生大学生の健常者だったりとか、大人がまあ多数いて、で全部で100人ぐらいいたのかな去年は。
おー、大所帯。
そう。で、体育館がね、まあ、そんなに特別大きい体育館じゃないので、あんまりね、人数入れすぎても、なんか、感染症のこと言うとあれだけど、まあ、インフルエンザだったりとか、まあ、やって、まあ、その辺を心配する声もあるから、まあ、マックスでも100人ぐらい、まあ、できたら80ぐらいで抑えようかなと思ってるけど。
いやでもみんな来たいんじゃないかなって思っちゃいますよね。だことかは。
そうね。で最後に、まあ、その後にちょっと、30分ぐらいだけクリスマス会をやらせてもらって、まあ、みんな持ち寄ったプレゼント交換をするっていう感じなんだけど、うん、なんで、あ、そうそう、あの500円分の、プレゼント交換用のプレゼント、さんお願いします。
何にしよう。
どんなのみんな持ってくるんですか。そう、食べ物ダメとかなんかあるって。
いや、何でもいい何でもいい。それこそ子供に当たるのか大人に当たるのか分かんないので。
なるほど。
何なのかも分かんないから、
なかなか難しいですね。500円、大人でも子供でも、
そう、これもね、何しようかなって悩むのももう楽しみの一つなので、いっぱい悩んでください。
どうしよう、何がいいだかな。チョコにしようかなって思ったけど、でもチョコだとちょっと500円よりはオーバーしちゃうな。
おる。ちっちゃい。
オーバーする分には大丈夫ですよ。
オーバーする分には大丈夫。じゃあチョコにしようかな。はい。
そうそうそう。ね、そうなんですよ。あとはね、割と走り回るので、アキレス腱切ったりとか、肉穴切ったりとかしないように、日頃あまり運動されてない方たちには、よくストレッチをしてきてもらって、そう、これからちょっと散歩を長めにしてもらって21日に備えてほしいなと思ってますけど。
でもまあ無理しなければね、いきなりすごい頑張らなければ飽きるみたいなことはないかなと思うけど、でも雰囲気的にね、ちょっとこう頑張りすぎちゃうことはあるかもしれないですよね。
そう、いや結構ね、みんなね、ガチでね、ガチで走り回るよ。そう。
私長く走るの得意だけど、早く走るのすごい不得意です。
あ、本当？じゃあ長く走るの用意しとくね。
やだ、言っちゃった。私はどっちも無理。移動神経が途中で途切れててもできるものを用意してください。
誰でも輝ける。
え？
前田さんどんなのがいい？
いや、私は激しく全く動けないので。
動けない？
で、ボールとは友達になれないタイプなので。
なれない。あ、なんか加えたりするの得意？
あ、なんだろう、加える？
何かな？
スプーン競争みたいなのは？
パンクやったことないけど、どうだろう。走れないけど、走らなくていいなら借り物競争ぐらいかな。
借り物いい、借り物
パラスポーツクイズとかじゃないですか。
ね、そしたらもう多分無敵だと思います。
無敵出た、無敵発言。
だ、全員なんかね、車椅子に乗って遊んだりするやつもあるし、
面白そう。
そう、それと、バラエティにいろいろあるので楽しい一日になると思いますよ。
うわ、楽しみです。
そうね、
が初だったんですか、開催は。
ノーバリアゲームズプラスにしてからは1回目。そう、それまでは前でやってたイベントで、子供プロデュースっていうイベントがあって、子供たちが企画から上まで考えてやるよっていう、ユニバーサルスポーツイベントが で例えばボッチャ大会をやるとかモルク大会をやるとかもしくはこうやってユニバーサル運動会をするとか、まあ、その子が担当の時にまあ何をするかで決めるんだけどいろいろやってて、まあ、それこそこのユニバーサルイベントスポーツイベントっていうのはもうずいぶん前からやっていて、
うん、
だから子供たちは割と慣れてて、
うん、おーいろんな経験を本当にできるんですね。
そう、まあ、子供プロデュースっていうのはいつも子供たちはなんか用意されたイベントに参加して遊ぶだけっていう感じだったんだけど、いろんな役割、例えば主催者側になるよとか、スタッフ側になるよとかっていう経験をすると、いつも参加しているイベントがより楽しくなるんじゃないのっていう感じで、いろんなこう役割を体験しましょうっていう感じでやっていて、そう、だから
そうですよね。イベントを自分で準備するとそのなんていうかありがたさもねちょっと分かったりとかも、
そう
ですよね。
そう、
なんか体験する日に参加する時の気持ちが変わりそうだなって思います。
そうね、その主催者側の気持ちを考えてちょっとより盛り上げなきゃとか例えば
本番っぽい、
うん、反省会というか終わってから今回どうだった、楽しかったよねっつって、でどこから楽しかったって受付からもっとこういう風にしたら受付の時からもっと楽しめるんじゃないのとか、
うんうん、
なんかそうやってなんかいろいろ膨らませてやってたので、
すごい、なんかこう野島さんのところからイベントとかも生まれそうですね
そう、なんかこうね、こう受け継いでくれたらね嬉しいけどね。
うーん、
だからもう来年パラリンピックがあるから、選手として活躍するのも一つだし、大会を運営する側で活躍するのも一つだし、まあ、活躍の場はいろいろあるよっていうのをみんなに知ってもらえればね、うん、いいかな、うんうん、
もう前としての活動の前も活動されてましたよね、野島さん。
あ、そうですね、はい、
そうですよね、うん、そういうの合わせてったらもう最初に見てた子たちはもう大人すごい、みんなどうしてるんですか、また交流はあったりするんですか。
そうだね、まあ一時こうなんだろう、いろんなスポーツにこう入り込んでってなかなか会わない時期があったりとかするけども、またこう一段落終わるとまたこう集まってきたりとか、
うん、
それこそもうなんどうだろうな、十数年前にスキーをやった子がまた戻ってきてまたスキーを、うん、始めたりとか、うん、でもね面白いことにね、やっぱり小学校、まあ、2年生3年生ぐらいの時に、まあ、2、3回やりましたよっていう子は、高校生になっても大人になってもできるんだよね。
1回も自転車に1回乗れたらもうずっと乗れるみたいなところに行けるんですかね。
なんかね、いやできるかなとか言って不安いっぱいで来るんだけど、まあ、始めてみたらああできるわできるわみたいな感じで
へえ、
うん、そうだ、結構みんなね、大学生になったり社会人になったりね、いやこんなちっちゃかった子がみたいな
うーん、
懐かしくもありで、まあ、そういう子たちが戻ってきてくれてまたちょっとこうスタッフ的なことをやってくれたりとか、小さい子の面倒見てくれたりとか、うん、いろいろしてるので、
いい循環ですね、
流れだなと思ってるけど、
うん、
うん、ね、そう、あとはまあ今後ねどうしていったらいいのか、よりいい活動ができるかちょっとみんなにこうアドバイスもらいながら、まだ30年40年やっていこうかな、なんて。
すごい
長いな
経歴が長い。
100歳超えてた今、うん、
長め。
いやでもやってそうですよね、野島さん100歳で、なんか 100歳でもすごいスイスイ車椅子操作してると思った。
野島さん何を受けてもって考えちゃったので
そうだから、あの、なんていうかな、小さい時に参加してた子が、例えばもう大人になって、結婚して、奥さんと参加してくれたりとか、ね、もしくは、まあ、子供を授かって子供と一緒に参加してくれたりとかってなったら、こういいなあ、そこまでは頑張りたいなみたいな思ったけどね。
すごい、なんかサザンオールスターズのライブを3世代で聴きに行くみたいなね。そういう
そんな人じゃないと思うけど
活動が長く続いていくと、それだけね、歴史と人との縁が増えていくってことなんだなっていう、うん、いいな。
そうね、
うん、素敵です。
やっぱね、長く続けてるとね、本当それ本当にこういろんなこうドラマがあるというか、いろんな子たちが出てきて、でいろんな成長を見させてもらって、だから僕としたらその子どもの成長ってこうドラマみたいなもんじゃない、
うん、はい、
あの何個も見させてもらってる感じがあるので、うん、とね、もうあの役得というか
素敵、
幸せいっぱい、
すごい。このすごいずっと活動されてきた中で野島さんが、うん、もう無理だ、ちょっと続けられないかもみたいに思った瞬間ってなかったんですか？
ないかな。
どう、すごい。
いや、どう無理になるの？
いや、なんかもうちょっと忙しすぎるとか、
あ、
まあ分からないですけど、こうちょっとこうなんか経営とか、そう、運営状況とか分かんないですけど、いろんなことがあるじゃないですか、うん、もちろんいっぱいスタッフもいて分からないけど、ないってすごいですね。
まあ、忙しいのは忙しいけど、例えばあの子供、その障害の子供って、健常の子と違ってさ、毎年、ところてん方式に毎年上がってくるわけじゃないじゃない。障害の子供たちが多い年もあれば少ない年もある、
はい、
こういうのに参加したいっていう手がいっぱいある時とない時とある。でやっぱこう人が増えたり減ったり、こう波があって、で増えたら増えたなりのイベント組むし、少なければ少人数のイベントが組めるし、っていうので、まあどうだろう、毎年楽しいかな
素晴らしいですね、
そう、なんか
それが何より、
そうだね、そう、なんかまあ下はまあ幼稚園ぐらいの子からいるんですよ。幼稚園ぐらいの子からいるのに、まあ、そんな子が、まあ、野島もう63歳になって、
まあ、見えない、
まあ、野島とこう遊びたいって言ってくれもらえるのが、
あ、
幸せだよね。
すごい、
まあ、まあ、そうやってなんか
嬉しいです、
うん、まあ、子供が遊んでくれるうちはまあ遊べるかなっていうで、なんかこう楽しませることを、まあ、手を変え品を変え考えるこう時間が楽しい、
うんうん、
なんかさ、イベントするたびになんかちょっと小道具を用意したりするから、割と、はい、あの例えばネットサイトでいろいろ小物を探したりするじゃない、
うん、
そうすると、ネットがつながってる環境だと、こう自分のところにいろんなその関連情報が上がってくるじゃない、
はいはい、
そうするとこういろいろ見てしまって、
うん、
ついてこうポチって買うわけですよ
そうそう
そう、うちにこういろんなおもちゃが届くのね、
うん、
そう、それがね、こうなんだろうな、イベントが近くなるとなんかいろいろやったら届くので毎日楽しい
楽しいのか。
でもね、この間イベントやった時にちょっとやっぱ小道具揃えなきゃと思って、ダイソーに買い物に行ったんですよ。
はい、
カゴにこういろんなダイソーのさ、こう安いおもちゃがあるじゃないですか、
うんうん、
カゴにこういっぱい入れて買い物してたら、子供がお母さんと一緒に来て、子供がさ、あのおもちゃ買ってって言ったら、今日はおもちゃ買いませんとか言って、おもちゃダメって怒られてんのよ。
うん、
そこで俺カゴいっぱいにおもちゃいっぱい入れててやばい 俺こんなおもちゃ入れちゃってるけどやばいと
大丈夫ですか、怒られなかったですか、
そんな
感じダメですよ最近、
うん、
あのこれは結構幅広く楽しめるなみたいな良かったおもちゃってありますか、
うん、まあ、あの今までは高かったので、
うん、はい、
高かったのでやっぱりこう水鉄砲とか、
うん、
あとシャボン玉とか、
はい、
シャボン玉と水鉄砲の組み合わせは割と良くて、
はい、
であのシャボン玉を膨らませる、
うん、
でそれを、シューティングゲームのように水鉄砲でやっつける、
あ、うん、
あの多分皆さん知ってると思うけどシャボン玉って、雨の日やってもシャボン玉って浮かんでるじゃない、
やったことない、
っていうことは
雨の中を、
うん、そう、うん、っていうことは、シャボン玉って水が貫通しても割れないのよ、あの水鉄砲であの、シャボン玉を狙って当たっても割れないのよ、それを何回も当ててると割れる、だから割とねこう遊べる、
ちょっと
知らなかった。
私割れにくいシャボン玉液よく知ってました。
ちょっと砂糖入れるの、
あ、そうです、あの三ツ矢サイダーを使って一晩ですよね、うん、あと洗濯機入れたかな、洗濯のりと三ツ矢サイダー入れると、あと、うん、三ツ矢サイダーか なければガムシロップを大量に入れるっていう感じすると、うん、すごい強度が増して、
うん、
で割り箸を4本に、うん、
はいはい、
箱糸で全部こうつなぐんですよ、
うん、
そしたら割り箸4本束ねて液につけて、
うん、
あの2人ずつ持つとめっちゃでっかい、
でっかい
バーってできるので、なんかこう縦に持つと横から風吹くとバーって大きいやつが
入
ってたのは、あの特別専学校の先生の時よくやってました。
あ、結構
いや今どのタイミングかなって思いました。え、子供の時の、え、最近の話かなと思って、あ、
先生
の時ね、
はい、先生の時
やって、いや皆さんやっぱ先生っていろんなネタ持ってますよね、
うんうん、
そうですね、特に特別支援はなんか割と幼稚園の先生の雑誌とか読んで、
うん、
あの、うん、あるんですよね、幼稚園の先生向け雑誌、
あ、面白い、
その季節のなんて壁に張り出すなんか画用紙で結構桜とか作ってるとかあるじゃないですか、貼ってるのあれの
手
書きとかを書いてくれてるんですよね、トレースして切り取れば綺麗にできるみたいなのがあったりするんですけど、ここに簡単なゲームとかお遊戯とか載ってるんでよく見てましたね。もう10年以上前ですけど、
すごい業界史ですね、
業界史ですね、うん、
月間幼稚園教諭みたいな感じで
そういうそんな本当に月間幼稚園とかそういう感じの本だったと思います。なんか
面白い、でもなんかあのふわっとした子育て本よりいいかもしれない。
そうです本当この月に使えるものが載ってるんで、あのとかクリスマスとかそういうネタがいっぱい、
すごいですよね、あれ壁の装飾とか、
うん、結構いろいろやってましたからね当時は、
うん、いっぱいですよね皆さん、
これでどうやって楽しませようかなっていう、こう考えてる自分が好きみたいな、うん、
それは
素晴らしい、
ベビーの型を作ってる自分が好きって思う。
そう
おもろいことやってんな自分みたいな、
いやーやっぱ好きは続くっていうことですかね、とすると長く続けるコツというか、
うん、
すごい、
何かいい知恵があったら教えてください。
あ、楽しませるコツ、
なんだろう、
から2階から参加違う、2階から参加
2
階から参加できる方法、なんだろう、ちょっと
投げる
ゴンゲームとか、
そうで、ね、あの赤黄色青緑の輪っかになってるこう輪ゴムみたいの、
はい、
結構大きい4メーターぐらい長いやつなんだけど、そこに
輪ゴム、うんうん、
そこにこう4人で入って、
はい、
で自分のチームの色の風船が落ちてきたらそれを引っ張り合って取るとか、
なるほど、
そう、
はい、
そう
はいはいはいはい、面白そう。上から落としてもらうってことですもんね。
そうそうそう、
落ちタイミングも結構大事みたいな。
うんうん
うんうんうん、自分の子が来たタイミングで落としてあげるみたいな。
みんなさ、みんな同じ輪っかに入ってるから、
はいはいはい、
輪っかに入ってるからこう引っ張り合ってこう自分の色の方に進み、
あ、
な
るほど。
でもこっちに行きたいのに引っ張られて後ろに行っちゃうみたいな。
うんうん面白い、
面白いこと考えますね
なんかそんなことをこう考えてると眠れなくなっちゃうんですよ
すごいのようですね。
でも基本オリジナルの遊びが、遊びゲームがを作られてるってことなんですね。
そうそうそう、
すごいすごいな、
すごいね。
なんか去年やったやつはその、ちょっとチャンバラと騎馬戦と合わせたようなやつがあって
うん、
あのまあ、チャンバラで使うようなこう発泡スチロールの剣みたいのがあったんですよ。これを何かに使いたいね。ただその前にこう目隠しチャンバラみたいのをやったんだけど、うん、ちょっといまいちこう、うん、ゲームとしてやるのは難しくて、で、まあ、それをでもそれを使いたいねって言って、どうしようかなって言って、で、まあ、騎馬戦みたいにして、その時は車椅子の子がその棒を持つ、それを後ろで押す、大人の背中に風船がついていて、
うん、
で相手の大人の風船をそれで叩き落とすみたいな、
うん、
で一つのフィールドで、まあ5、6人でやるので、まあ、ごちゃごちゃになって、それは結構盛り上がったね、
うん、面白い、
面白そう、
いろいろありますね。あとなんかシンプルに綱引きとかも盛り上がりそうですよね。危ない
そうね。ただね、綱引きだとさ、横移動があるんだよ。
はいはいはい、
あ、ありますよ。
引っ張ってるだけじゃなくて、
あ、とかよろよろしちゃうのか。
そう、横に動くし、
あの、あ、なるほど、
持ってると後ろ下がれない。
そうそう
そう、そっかそっか、
そうなのよ、
うん、
なかなかちょっと車椅子でやるのはなかなか、
確かに、
確か
に。
でもね、最終的に一番盛り上がるのは、うん、ガチのリレー。
いや
シンプル、
うん、そう、毎年ね一番最後はガチのリレーやるんだけど、まあ、最終的にあのなんだかんだ言ってそのガチのリレーが一番盛り上がるかな、うん、そう、まあ、それまでのやつは一生懸命みんなで考えたのにこれが一番盛り上がるのかいみたいな、
シンプルだね結果そこかみたいな。
そうそうそう、おいみたいな感じだけど、なんなら一日始めるぞみたいな。
なんだろう、今なんか過去に自分が体験したのでちょっと珍しくて面白かったゲームないかなとかいろいろ考えてたんですけど、今全く詳細なルールは忘れてしまったんですけど、新人アナウンサーの時に深夜番組でなんか新しいスポーツを体験せよみたいな、なんかミッションみたいなのが来て。オムニキンって知ってます？ゲーム。オムニキン知らない。スキンボールっていうのがあって、なんだっけ、バスケとフォートボールとなんとかとなんとかを掛け合わせたような、
うん、
でもその結果なんかよくわかんないけど、
めっちゃで
かい。でもその
ね、なんか
大きいボールを、
あ、そのね、いろいろ掛け合わせるの好き。
もうで結構なんかルールも複雑で、
うん、
何だったんだ、オムニキンで、うん、なんか色とか言うんですよ、オムニキンレッドとかって言って、
うんうん、
そしたらレッドのチームのあれなのかな、攻撃になるのかな、
うん、
すごい体験して、
うん、
これは来そうですね来年あたりとかって言ったんですけど、もう何と来ないというかなかなかなかなか聞かないなみたいな。でもなんか日本代表の選手もいた気がする。
ちゃんと公式戦ありますね。
そうなの、
3チーム対抗でやるゲームみたいな。
あ、オムニキンと叫び、あ、別にあれオムニキンボールじゃなくてオムニキンと叫ぶキンボール、
キンボール、
そういう
ボールのルール、
キンボールスポーツ。
3人でボールを、すっごい大きいボールを3人で支えて1人が打つ、
は
い、
あ、なるほど、
うん、
打つ、ヒットして、はい、で、はい、コールしたチームにボールがなんか、まあ、多分赤に ピンクの人がいたら赤って言って、はい、赤のでコールされたチームはボールが落ちる前にレシーブをして、
うん、
でボールを落とさないようにそのチームのメンバーは3人で持ってまた4人目が打ち、うん、みたいな感じで やるらしいです。
ああそれいい。
それを繰り返してミスがあったら、うん、そのボールを落としちゃうとかだとか
落としちゃいけない
普通に得点が入るっていう。
いいね。
ああ
いい、うん、
いいやった。
いいそれやる。
とにかくなんかボールが大きくてなんか右下でっていうかなんだろう。
はいはいはいはい。
そう
なるほど。
うん、面白い。
なんかいろいろちょっと反則のルールがあって打つときに4人全員がボールを触ってないみたいな時が反則とか、うん、その、うん、ボールの声が小さすぎるとか違う色のボールをしちゃうとか、うん、そういうそのコールがちゃんとできてないのも反則、
うん、
ヒットしたボールが 1.8 メートル以上飛ばなかった、その短くしか飛ばなかったみたいなのもダメ、
うん、
とかヒットしたボールがなんか打ったのが上に多分浮かせるって飛ぶのが正解でこう、うん、下向きにこう行っちゃうみたいなのがダメとかって書いてある、はい、あとは落ちたらダメとかそういう感じですね、まあ、そんなにすごい複雑って感じではないですね。なんかコールしてでみんなでボール持って返すみたいなことができればいいって
面白そう、
うんなんか声出すのが楽しいなって思った印象がありました、
うん、そうそう声出すなんかさ盛り上がるよね。
はい、そうなんかとにかくなんかいろんな意味ですごいわちゃわちゃしてしかも何3人だけでプレイしたのかな、なんかもうなんかプレイヤーもすごい少なくて我々体験した新人アナウンサーたちが、うん、だからもうなんかてんやわんやみたいなすごいすごいゲラゲラずっと笑ってたっていう記憶があってい
い、ね、オムニ
キン面白かったなみたいな。しかもオムニキンじゃなかった、キンボールでした。失礼しました。
いやでもオムニキンって言うの合ってるみたいです。
あすごいなんか20年前とかのことだけどよく覚えてましたね私。
素晴らしい。
そう楽しかったんだねきっとね。
楽しかったしインパクトが強かったです。なんかなんちゃこりゃみたいなそういううん、ちょっとじゃあオムニキン、あ、キンボールもぜひ検討してみてください。
はい、あの皆さんもあのなんかいいの思いついたらここに連絡ください。
ぜひじゃあノートのコメントにあえなごしといていただければ
面
白
い。今は 8分、ま、8個ぐらいやろうかって言ってて1個はリレーで決まりじゃないですか。
はい、
あと7枠。
うん、7枠ね。
もうだいぶ。
だいたい結構スタッフがみんな頭の中に入っていて、はいはい、で明日、その現場の体育館に行って、
うん、
このゲームはこうやったら楽しいかねっていうのをちょっとすり合わせしながら、その中から、まあ、みんな出し合った中からチョイスしていこうかなと思ってます。
うん、楽しそう。その打ち合わせもいいですね。オムニキンはないですかって言ってなぜかオムニキン推ししてみたいいですね、
うん、
そ
ういうなんていうかな、ね、あの、うん、打ち合わせの段階からこう楽しまないとか。
うん、すごい。でもスタッフの方も明るくってなんかパワーがあっていいですよ ね、みんな笑顔で、
うん、うん、そう、ほんと助かる。
すごいみんなキビキビキビキビ動かれてるなって前にあの参加させていただいた時に思ってました。
うん、ね、楽しそうでしょ。うん、
そう、素晴らしい。
そうなんですよ
ね。いや楽しみですね。前田さん、尾身さん、我々も。
でもなんかガチのリレーだけ出たくないなと思って、ガチで走れないなと思いながら聞いてた今。
リレーはあれですよね、きっとなんか選抜っていうかすごい速い人だけ走るって感じじゃないんですか。
いいですよ。
あやだやだ。
マジ
前田さんどうする。
ってるじゃないですか。
どうしよう、
また痛くなるわその時だけ、
ね、私は見学で応援だって。
チーム、まあ、1チーム15から20人ぐらいいるから、
うん、
リレーなんて誰が早いか遅いかなんて分かんないから大丈夫。
どのくらい、4分の1周とかですか。
え、体育館1周だよ
1人。
うんうん、体育館1周なんてすぐ3本ぐらいで終わっちゃうんじゃない。
あ、でも特別支援学校だったらちっちゃいから、あの大きい体育館じゃないですよ多分。
そう、車椅子を乗せてもらう、絶対走るより速い気がする
そうそう、大丈夫大丈夫
大丈夫かな、急に心配に
急に心配になって
急に心配になる3人
ションボリー君になって、
ションボリーあれみたいな、最後だけすみませんちょっとお尻があってって言って最後の競技を前に帰るみたいな。
そっか、なんか急に審判とかに回る、コ、うん、ーナーをちゃんと回れない人見ますとか言って
それか急に大会の公開収録始めるみたいな、
ああ
ちょっと最後リレーだけ公開収録でって言って、
すごいね、言えるの考えてる
そう、でもね、そう、まあ、そういう風に言ってるお母さんたちも、うん、結局ね、うん、あのね、なんだろう、その本当そのリレーとか、
うん、
あのえどうしようとかってはこう朝は言ってるけど、
うん、
もう出て当然みたいな顔して走ってるよみんな
スイッチ入っちゃうんですかね、どこかのタイミングで、うん、
そう
やばいやばい、
どうだろう、やっぱコンディション整えとかないとダメです
ね、うん、ね、まあ今日からちょっと散歩してもらって。
確かに今私あのちょっと実験に参加してて、スマートウォッチをつけて、なんか血圧とか睡眠の質とか測ってくれるんですけど、でこれに運動とかも全部なんか立った時間とエクササイズした時間とか、なんか別にこっち報告してないんですけど勝手に測っててそれを記録してるんですけど、このなんかスマートウォッチがすごいずっと座ってたりするとそろそろ立ちましょうみたいなのが出してくるんですよ。でこれがなんかあの本番前でステージの手前であの自分の出番を待って最後台本見てたら、うん、さあ今から15分バドミントンしましょうって出てきてはいってなった
っていう、これも
急に言われて、まだ今から走りましょうだったらまだ最悪なんとかなればできるかもだけど、バドミントンは結構いろいろラケットもシャトルも相手もいないとできないから結構言うやんと思ってすごい言ってました。いいすごい、なんかこいつにはこのくらいはないとこっちを向かないなっていうふうに思われたのかもしれない。
すごい、ね、管理されて
る。いいですか、その管理されるのはどうなんですか、いいんですか。
なんか無視してます。
あ、
されてないだからもうなんか
されてない管理、
はいはいはい、また言ってんなみたいな血圧そろそろ測りましょうとか言ってもそういうのもあの無視して、あの血圧測るのも、30秒ぐらい無言でいないといけないんですよ、
うん、
あの測ってる間は、
うん、
なんか意外と日中30秒無言で動かないって特殊な状況じゃないとかなわないなって、だいたい動いて人と話してるかなんか読んでるかなんかしてるから30秒動かないってできる、5秒だったらできるけどなみたいな、ので全て無視してます。だからなんか実験参加してるんですけどすごい不真面目なあの被験者な気がします私、はい、でもみんなつけてる人みんなあのやっぱりそういう立てとかいろいろ言われてやっぱなんか立ったりする、
あ、
結構意識変わったみたいな人とかも多くって、うん、ちょっと言われるって大事なんだなみたいな。あ、前田さんが興味持ってる。
いやいや、私前にフィットビットつけてたんですよね、うん、あのスマートウォッチ、うん、で寝てる時の睡眠のデータとかも取ってたんですけど、うん、なんかよく眠れたなっていう時に評価が低かった時にはどうしても許せなくって、うん、いや、私さんの方が正しいでしょって65点とかなんかそういう感じでって、
うん、
大して別にすっきりしてない時に90点とかで、単純にそのなんか長く寝た日とかが90点とか出てると、うん、いやもう時間じゃ意味なくないみたいな感じ、その反発心で、
なんかあのこういう レム睡眠と深い睡眠とかは出ないんですか？
あ、出ます出ます。そういうので、そういうの総合点も出るんですけど、なんだかんだとこっちが熟睡できたって思っても6時間未満だと絶対に高い評価は出なくて、でもなんかそれが体感とすごい合わなくて、信じてていいのかみたいな気持ちになっちゃうと、結局なんかあのいろいろ伝えるから、あの LINE が通知するとかも、あの外で見て見れるようにしてたんですけど、なんかもう即レスの鬼みたいになっちゃって、なんかそうで、寝てる時も結局ここにつけてるから、なんかもう夜中もなんかが着信すると起きちゃうみたいなのがあって、いろいろ弊害ありすぎって思って、なんか私の中ではなんかリズム合わなくて、もうなんかすごい時計なし生活に逆に戻りま なっちゃいましたね。もう私は評価なんかされない機会にみたいな感じの気持ちになりました。
でも確かに体感と違うのなんかえって思います。
そう、私の方が正しいはずみたいな気持ちにな
そうか。
なんで実験やったら多分、あ、でもどうだろうな、実験はすごい真面目にやるかもしれないですけど、
はい、
続けないと思います。感想なんで私
え、前田さん真面目だから結構やりそうだけどな。
いや、言われたことはなんかやるんですよ、あの実験でこの期間こうしてくださいって言われたら多分やるんですけど、使いますかって、あの個人として使いますかって言ったら、私コントロールされたくないですって多分言った
。
うーん、
時計の
言うと
聞いたみたいな。
そう私のコーナーは私が決めるって言って多分言う。
そこまででも深く向き合ってくれたらスマートウォッチ的には嬉しいですよね。
いいのかな。
私つけて楽しんでるけど、そんな、なんていうか、あんまり別に、なんていうか、そんなに真面目にやってないというか、あの、
飛んでる感じ、
別に、なんか、あ、そうですかみたいな。最初は血圧とかもめちゃくちゃ高く出て、それはちょっとギョッとしました。つけ方とか、つけてる位置とかなのかなとかって思って、血圧、最初161の、
めっちゃやばいじゃないですか。
そう、100、100みたいな。え、死んじゃう死んじゃうって思って、いつもだいたい100と70とかなんかそんな感じなんですよ、だいたい病院とかで測ると嘘でしょみたいな。最近こなれてきましたけど血圧も、なんか最初からもう最初からもうそんなには信じてないっていうところはあり、でもとっても面白いです。
うん、珍しいですよね。でも血圧測れるのは珍しい。
ないですよ。
そうですよね。
心電図とかはなんかありますけど、
心電図もあるんだ。
なんかあの、なんだっけ、不整脈検知するみたいなのあるって、なんか言いますよね。
そう、脈拍のそのアプローチ出るんですけど、結構みんなプレゼンの前とかにドキドキするじゃないですか。そしたらあの私と同じくらい の女の人たちがこう理事会とかで発表するときとか、めっちゃここあの心臓ドキドキするから警告が鳴るんですよ。アプローチが大丈夫ですかみたいな。救急車は大丈夫ですかみたいな。それでみんなで笑ってる。
緊張するんだ。
結構いるよ、男として女の人も。
その待って
じゃん。警告されてみんな。大丈夫。
緊張してるんだっていうのがバレちゃうみんな。
そうなんです。
へえ。
だからね、まあそうい、いかもねみんな。体調大丈夫って。
みんなに優しくしてもらえるかもしれない。
そうですね。
あ、そろそろ今週お時間ということで、前田さん、尾身さん、野島さん、また来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
渋谷の体育会、お相手は平井梨央でした。